聖なる皆を称えよう。宮内俊造。聖書旧約詩編第103編に、新約第2コリント書9章1、15。私は幼稚園児に、朝来た時には、おはよう、帰る時には、さようなら、何かしてもらった時にはその人に、ありがとう、を忘れないようにと、言います。何事によらず感謝することは双方を、幸せにします。ことに困った時には、心を静めて、自分は神に、感謝することがあるのではないかしら、と考えてみることは大切だと、思います。あなたは心から神に感謝することはありませんか?と尋ねられたら、そうですね。何よりも健康を与えていてくださる神に、感謝します。子供のいること、生活に必要な収入があること、やりがいのある仕事、その他いろいろと感謝することが、多いのです。と答えられる方は多くいられるでしょう。1、感謝するということ。豊かな実り、美しい自然、紫に輝く山並み、テーブルいっぱいのご馳走、幸せな家庭、社会的地位の保障等。これでは感謝せずにはおれないわけですが、そうはいかないこともあります。困難に直面している場合にはそうはいきません。い、困難に直面している人。例えば癌を患って、手術を受ける直前の人。ほんの23週間前に、最愛の人を亡くした人。一人で食事をして、テーブルの椅子が一つ空いている。最近失業した人。このような人は何と感謝するでしょうか。私は、聖歌、という賛美歌、週の中に好ましく、皆さんと共に歌いたい歌が、数々ありますが、その一つは604番です。望みも消えゆくまでに、世の、嵐に悩むとき、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ、主の恵み、と私も何度も繰り返して、歌っています。ろ、この感謝を聖書に、語ってもらいましょう。それは詩編103編2に、私の魂よ、主を称えよ、主の恩計らいを何一つ忘れてはならない、というのです。この聖句には二つの感謝の、段階が示されています。1、は私たちの人生には必要なものが、備えられていることです。食べ物と住居が与えられている。それに他の人々との関係も、良好だ。これらのことに感謝するのは、当然のことです。に、しかしさらに深い感謝は、私たち自身と私たちにこの人生を、与えていてくださる神への、感謝です。先のものは生活に欠くことができませんから大切なのに、違いありませんから、感謝といえば、まずそれらのものを何よりも、大切なものと考え、そのあまりで神を考える人が、多いと思いますが、本当はこの第二のものこそ私たちの、生涯にとって最も大切なものです。私の魂よ、主を称えよ、その慈しみはよよとこしえに、主を入れる人の上にある、とゆっくりと自身の魂に、言い聞かせるように抑揚を、つけて、自分を支えてくださる、主の永遠の大いなる愛を、称えたいのです。旧約の民ヘブライ人が、主の恵み、ヘセット、という時、国民全体としても個人も、様々な困難試練にあったが、結局神の変わることのない優しい愛に導かれて、きた、と世の間に皆を称えてきたのであります。中でも神の最大の愛は、巫女イエス、キリストを賜ったことです。あなた方は、私たちの主イエス、キリストの恵みを、知っています。すなわち主は豊かであられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。第2コリント書8章9、ここで私たちが心を変えて、何よりも覚えねばならないことは、神の変わらぬご愛と、私たちの救いのために御子イエス、キリストを、世に使わしてくださったことであります。に、本当の感謝。本当の感謝といえば、神がもっと、さらに自分たちを恵んでくだされば、というのではなく、私たちが過去にまた現在に、受けている神の恵みについて、深く思い、それを他の人に分かつことで、自分の内に生まれてくるのであります。ましてイエス、キリストを知れば、知るほど、主は私たちに生きる鍵を、与えてくださっていることが分かり、本当に感謝するものとなるのです。い、 喜びの爆発。喜びの爆発とは自分の溢れる木こびで人を喜ばせることです。使徒パウロは生活に窮している人々を助けるために、どうぞあなた方の心を広くして捧げ物をしてくださいと至るところで訴えています。一人でも多くの人々が感謝するように主の恵みを広げていきましょう。そうすればあなたもさらに恵まれますと訴えたのです。ろ、すべての恵みは無限に大いなる主から出てくるのですから、利己的な喜びのみを求めず、他の人々と共に喜ぶものとなれば、ますます神の恵みの大きさを知ることができます。自分の周りにいる人々をも感謝する人々にしたいと私たちは願い続けています。3. 究極の感謝。恵みを人に分かつことの最たる方は神ご自身であります。その御恵みの最大のものは、私たちの祝福のためにこの世に使わされた救い主イエス・キリストであります。その主イエスにあなたの心の目を向けてくだされば、そして主を信じて心に受け入れてくだされば、主はあなたの人生を日々感謝に変えてくださいます。一人でも多くの人がこの主に向ければ世界は変わってきます。い、人生は長い旅のようなものだと色々の人が言っています。徳川家康は、人の世は重に置いて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず怠るべからずと言いました。前回にも同じように引用しましたが、17世紀英国に出た信仰の人、ジョン・バニアン、1628-88、をもう一度ここに取り上げてみます。彼には日本語に訳されて、天路歴帝と名付けられた著書があります。これは巡礼者の進路、ピルグリムス・プログレスというのが原著の名であります。彼は当時の英国の政府や、教会の政策であった反プロテスタントのやり方、すなわち公開の場で教職以外のものは説教をしてはならないというのに反対して、福音信仰について語ってやまなかったので、捕らえられ投獄されました。その書の初めには次のように書いてあります。私がこの世の荒野を歩いて行くうち、私はある洞窟に出会うた。そこで私は眠ろうと横たわった。そのうち一つの夢を見た。一人の男がボロを身にまとい、とあるところに立ち、手には一冊の本を持ち、背には大きな荷物を負うていた。彼はその本を読んで泣き、耐えられなくなって悲しみ、震え声で、私は、どうしたらよいのでしょう、と言った、とあります。この洞窟で夢を見ているのも、ボロギをまとっているのもバニアン自身のことです。関係はバニアンに、教職でない彼が金を、犯して説教することをやめると、誓約すればいつでも釈放するというが、彼が、牢を出たらそこで説教する、というものですから、つい12年も牢獄にいることになりました。バニアンには盲目の娘がいて、時々母親に手を引かれて、面会に来ました。この点への旅人の道には越えねばならぬ山も、渡る川も、失望の泥沼もあるが、旅路の終わりには天地万物の、創造者でいられる神が、愛と喜びを持って迎えてくださる、というのがこの物語であります。世界のベストセラーズと言われる聖書に、次いで多くの言語に翻訳されている本であります。ろ、幸いな人生、という時多くの人は、この世の生活のうちでたくさんのものを、与えられ、豊かな食料に恵まれ、立派な住居と有効の、衣服、それに車、屋敷の中にはプールまである。まるでメリー、ゴー、ラウンドのようにいつまでも、続くようにと人は願っていますが、こんなのが人生の極地でしょうか。たとえ貧しくとも神との間に、良い関係があり、家ではみんな、神を信じているので平和と喜びがあり、互いに大切に思い合っている。そうして永遠なる恵み深い神に、信頼しているから、死と向かい合っても心は平安である。死とパウロに言わせれば、私を通して福音があまねく述べ伝えられ、すべての民族がそれを聞くようになるために、主は私のそばにいて力づけてくださいました。そして私は獅子の口から救われました。主は私をすべての悪いものから助け出し、天にあるご自分の国へ救い入れてくださいます。主に栄光が世の間限りなくありますように。アーメン。第2テモテ書4章17、18。 これは神を信じる者に共通の告白であります。は、最後にもう一度パウロの言葉を味わいましょう。言葉で言い尽くせない贈り物について、神に感謝します。第2コリント書9章15、神の恵みにはいろいろのものがあります。私たちは一膳のご飯のためにも、神よりの賜物と心より感謝して、いただきますが、最大の御恵みは、主イエス、キリストであります。この主を信じて永遠の、生命への希望が与えられました。また紆余曲折は、ありましても一時も無駄にならず散々楽しませていただいた人生の、旅路でした。私は引っ越しだけでも生まれてから28回も、いたしました。今度は29回目になります。他の場所に住むか、主にお目にかかれる因縁になるかわかりませんが、今まで人一倍いろいろな経験を、させていただきました。これらすべては言い尽くせない感謝をもたらしてくれました。これからも感謝とともに、主に、栄光あれ、と叫び続けます。1997年11月30日、シルシャのコメント宮内牧師の、一生は、数年の文通を経て結婚した愛妻は最初の、出産で亡くなり、次の奥様との結婚でも、愛する赤子を亡くされ、成長した長男に自殺されるなど、他人目からは苦難続きでした。この説教がこのような人生を、送られた方の晩年のメッセージであることを、思うとき、その意味の深さに思いをいたします。